ではこれから聖書を読みいたします。今日はマルコの福音書の7章24節から30節まで出てますね。教会その役図の聖書では62ページになります。さてイエスはそこを立ち去ってツロの地方に行かれた。そして誰も知れないように家の中に入られたが隠れていることができなかった。そして汚れた霊に疲れた幼い娘を持つ女がイエスのことをすぐ聞きつけてきてその足元にひれ伏した。この女はギリシャ人でスロフェニキアの生まれであった。そして娘から悪霊を追い出してくださいとお願いした。イエスを女に言われた。まず子供たちに十分食べさすべきである。子供たちのパンを取ってこの荷に投げてあるのはよろしくないと。すると女は答えて言った。主よ、言葉通りです。でも食卓の下にいる子犬も子供たちのパンくずはいただきます。そこでイエスは言われた。その言葉で十分である。お帰りなさい。悪霊は娘から出てしまった。そこで女が家に帰ってみるとその子は床の上に寝ており、悪霊は出てしまっていた。ではこれから宮先生から主よ妹に対してメッセージをいただきます。
おはようございます。聖書の中にいろんな言葉が書かれていますけれども、私がいつも大事にしているのが万事が益になるっていう言葉です。すべてのことはあなたの益になる。すべてのことはあなた方の益であって、ますます多くの人に恵みが伝わる。そして最終的には神様が栄光を受けられる。どんな悪いこともそうです。病気も事故も事件も人間関係の問題も、それも全て益になる。そういうことを書いているパウロ自身がどこでそれを書いたかということなんですけれども、刑務所の中で書いています。自分が刑務所に入れられ自由が利かないときにそれを書いています。益になっていくんだ。いろんな迫害を受けてイエス様のことを伝えるんですけれども、傷つけられ受け入れてもらえなくて、同じユダヤ人から嫌われて、そんな中途半端なものいいわけないじゃないかと言って、私たちが作り上げてきたシステムが壊れてしまう。この世の動きが止まってしまう。そういうふうに恐れた人たちからパウロは命を狙われます。そういう苦しみの中でパウロは、でも全部益になるんだって言います。今でも覚えていますけれども、旭川教会にというところに私は15年いたんですが、そこの教会の方と車に乗っていた時、一緒に乗っていた時に前からこうカーブを来た車がですね、スピンしたんです。でスピンして、あ、どうなるかなと思ってこっちブレーキ踏んだんですけど、当たってしまいました。避けきれなくて、で事故になったんですね。ガンってきました。私と運転していた方は、もう来るの分かっていたから体こう防御の姿勢を取ったので何もなかったですけれども、車が少し凹みました。で私はですね、その時にすぐに祈りましょうって言って、その教会員の役員の方と祈りました。で私はこう祈ったんです。神様、この事故に遭えたことを感謝します。まあ、そういうふうに祈る人はまずないと思いますけれども、万事が益というのはそういうことなんです。感謝します。これにきっと何かご計画がありますから、分かりませんけれども、これはつらいことですし困ったことだから、どうぞ導いてください、そのような祈りをしました。祈り終わった時、運転してた方は本当に怪げんそうな顔をしてですね、私を見て、何を祈っとるんだこいつはという感じでした。でもそうやって祈って、一つ一つのことが穏やかなうちに解決していきました。いつもそうです。嫌なことが起こっても、ここ一番、これはもうどうにもならん、人間的には手も足も出ない、そういう時が実はチャンスだと聖書に書いてあります。先週の木曜日、ある人と私話しました。突然来られたんです。それで話聞いてほしいと言われるんです。で話を聞きましたら、もう大きすぎる問題があるんです。で今申し上げた話をしてですね、神様は あなたのことを宝物として愛しておられます。問題は絶対に益になる、信頼していきましょうって言っていました。そしていろんな聖書の話をしたり、その方の話を聞いていると、この予的自分たちの見方で見ると、なんでこんなちっぽけなことからこんなことになってしまったんだろうということなんです。でも一緒にいろいろ話していると、どうも神様にもっと深い計画があるっていうことが分かりました。こっちですね。じゃあこのことを神様が扱われるのを祈りましょうって言って祈ったんです。そしてその方は帰られました。で、私はですね、洗濯の途中だったんです。それで下のベースメントを降りていってですね、洗濯物を取りに行ったんです。そしたらですね、その隣のベースメントの台所の下が、その洗濯機とか置いてあるんですけど、その隣の今の下の床の部分がですね、ボイラー置いてある、どうも光ってるんですよ。あれ？と思って見てみたら、そのパイプ配管が出てるんです。排水管がこうずっと、2階にシャワーとかトイレとかあって、それとか水で使うやつが全部そこを行って束ねられて、その土間の上にこう通っているようになってるんです。で、去年私が来た時ですね、この縦の部分、あの上から来てる部分が横で破れ、縦で破れてですね、汚水が全部壁の中に入ってたことがあったんですけど、もうあれは大変でしたが、それは治ったんですね。ところが今回この下に降りてきて縦になってる部分で、以前に補修して仮のカバーがかけてるところがあったんですよ。それがポコッと開いて中から全部床に出てったんです。もう本当にえっっていうところですね。え、これどうしようかっていう、もう本当パニックになりかけたんですけど、今の今までこの口でですね、その人に向かって万事益になりますからとか言ってたんですよね。これは今になってこれが文句言うわけにいかんから、神様これも益になるんですかとか言いながらですね、シャベルで少し持って行っては外へ持って行って、外に穴掘ってですね、あのティッシュの何やらからもう全部捨ててしたんです。で、その間に教会の方が電話してくださってですね、夜には来れるっていうことでした。でも来れなくて、その翌日になってしまうんですけれども、その翌日に来てですね、朝来ると言ってたのがまたそれも昼になって、でもどうもですね、長年使ってるうちに何かがこう詰まってたんだろうと。で、そこのところにこう何かこう詰まったんでしょうね。だいぶ時間かけてやってました。あの業者の方が機械使ってやってましたね。で、その方もクリスチャンで、いやいやもうこういうことあるんだよとか言いながら話してですね、で彼に ありがとうって、私も牧師だから、お名前教えてって名前聞いてですね、なんか祈ることあるかって言ったら、いやもう家族のために祈っててくれって、みんなが仲良くなれたらいいねと言って帰っていきましたけれども、あ、これも神様が益にされるんだなと思ってですね。で、彼助言くれたんです。もう汚物がいっぱい出てましたから、これは猫 の砂を使うといいよって。で、速攻で買いに行ってですね、猫 の砂みたいなの買ってきて撒いて、神様これも益になることを感謝しますって言いながらですね、やりました。この益になる、万事が益、あなたは宝物で、あなたに関することは全部益になる。失敗も、失敗することありますよね。これをやっちゃいかんと思っててやってしまって、なんか悪いことが起こったら、普通はほらこれをやったからじゃん、やっぱりそれをやったからじゃないってこう言われます。しなければよかったのに。イエス様は違う言い方されるんです。分かってた、あなたはすることは分かってる。それでそこを また言ったね、じゃあもう一度そこから立ち上がろうかって言ってくれるんです。何度でもやり返しがやり直しが聞くんです。私自身はそのメッセージ、そのやり直しが聞くということをですね、自分自身で体験しました。何度も何度も受け入れてもらって、横暴な自分の態度をですね、家族や皆さんもそうですし、周りの人たちに受け入れてもらっているんだなということがだんだんだんだん分かるようになって、私は今います。いいんだな、いいんだな、自分でいいんだ、失敗何遍してもいいんだ、とんでもない失敗もしてしまってもまたそこからやり直せる、それが聖書のメッセージなんです。変わることのないメッセージです。そのメッセージを今日はイエス様が伝えるためにある出来事を用いられました。どうぞ聖書をご覧になってください。マルコによる福音書の7章の24節からのところです。 このイエス様は今ユダヤ人でユダヤの地を伝道しています。ユダヤ人がやがて自分たちのために完全に一人一人を神様に向けてくれる救い主が来る、メシアと言います。ギリシャ語ではキリストと言います。このキリストが来てくれると思っていました。その人たちの中でイエスはご自分が神様のメッセージを伝えながら人々を癒したり奇跡を起こしたりしながら、ご自分が実はそのキリストであることを少しずつ少しずつ表しておられる時です。この流れの中でいろんな人に出会っていました。そんな時イエス様は国を少し出られるんです。シリアというところへ出て行かれました。外国に行かれます。宗教が少し違います。そこにイエスは弟子たちと言ってですね、休息をされようとしたんだと思います。24節から読みます。イエスはそこを立ち去ってティルスの地方に行かれた。ある家に入り、誰にも知られたくないと思っておられたが、人々に気づかれてしまった。ここにあります通り、誰にも知られたくない。今までもう本当にいろんな人と会ってきた。病気の人、悩んでいる人、苦しんでいる人、自分がどういう存在かわからなくなっている人、そういう人たちにどんどん会ってきました。今この外国にちょっとユダ、イスラエルから出てですね、休息を取ろうとなさった。ところが隠れていることができない。お、イエスが来たらしい、あのすごい人が来たらしいという噂が流れます。そしたら人々がどんどんやってきました。25節、汚れた霊に取りつかれた幼い娘を持つ女がすぐにイエスのことを聞きつけ、来てその足元にひれ伏した。女はギリシャ人で、シリア・フェニキアの生まれであった。娘から悪霊を追い出してくださいと頼んだ。状況としてはですね、この外国人の女性、ギリシャ人だったと書かれています。この女性、自分の娘が悪霊につかれていた、病気だったんでしょうか、何か取りつかれるような動きをしていた、取りつかれているような動きをしていたのかもしれません。どういう状態であったかは書いていませんが、イエスという方が来られた、あの権威があって、神の権威があって、全ての人を愛してくれる方がおられる、自分の娘も治してくれるかもしれないと思っていくんです。普通だったら、これまでだったらイエス様は誰もそれを拒否されないんです。だから今日の聖書の箇所はクリスチャンにとってはつまずきそうになる箇所なんです。なぜかというと、助けてください娘をって言ったらイエス様がはいって言わないんですね。27節、イエスは言われた。まず子供たちに十分食べさせなければならない。子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない。ところが女は答えて言った。主よ、しかし食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきます。そこでイエスは言われた。それほど言うならよろしい、家に帰りなさい。悪霊はあなたの娘からもう出てしまった。女が家に帰ってみると、その子は床の上に寝ており、悪霊は出てしまっていた。なんかですね、イエスっていう方は人を分け隔てするのって言いたくなるような箇所です。今までは誰にでも触れてたのに、なぜここに来て外国の女性だということで距離を置かれるんだろうか。そしてどうも流れからすると、これはもうそのまま帰れと言っているようにも取れます。でもそうではありません。27節にイエスは言われた。まず子供たちに十分食べさせなければならない。子供というのはユダヤ人を指しています。ユダヤ人、十分食べさせなければならない。みんな食べてないんです。神様のことは知っています。でもルールで知っていたんです。こうしたら神は喜ばれる、こうしなければならないというがんじがらめのルールで生活していました。だから彼らの生活はもう本当にギスギスギスギスしたものでした。平安がない、一言で言えば安心できない世界でした。そこでイエスは来られて、そうじゃない、ルールは愛のためにある、人を愛されるために生きている、 その一人一人が愛を受けて生きられるようにルールは作られた。なのになぜあなたたちはルールの方を大切にするのだ。それを言葉と行動で表していかれました。やっている途中だったんです。またイスラエルの方に戻っていかれますから、こういう言い方をされました。まず子供たちに十分食べさせなければならない。あの神を知っているはずのユダヤ人が知らない。一生懸命教えてやらなければならない。この子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない。え、外国人って子犬かよ、言いたくなります。ところがこの女性は、娘が、大切な娘がおかしくなってる、だからもう何を言われてもついていきます。食い下がります。主よ、しかし食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきます。先ほど言いましたように、このスロフェニキアの女性は別の宗教を礼拝しています。礼拝していなかったかもしれません。それほど信仰心もないかもしれません。私はイエス様がそこを問題にされたんだと信じるんです。もしここで癒されても自分の世界に帰っていく。そうするとその自分の慣れ親しんでいたものに影響を受ける。私はいろんな宗教に影響を受けました。お札とか神道ですね、悪魔礼拝も興味を持ったことがあります。ブードゥとかですね、興味を持ったことがあります。モルモン教徒にもなりましたし、今はクリスチャンになっていますけれども、いろんなのをかいつまんでみました。私のおばあちゃんはよく言っていました。安弘、お前がちゃんと生きなければ次に生まれた時はカエルだよとかですね。カエルになるんかとか思ってました。これはやばいな。 でもどうやって生きたらいいのかおばあちゃんは教えてくれないんですね。なんか脅すだけ脅されたみたいな感じだったです。なんかどこでもお宮さんがあればそこへ立ち寄ってお祈りしてみたり、地蔵があればしてみたり、もうあらゆるところでですね、ここでも拝み、あそこでも拝みになるんです。私クリスチャンになってよかったのはそれから解放されたんですね。あ、全能の神様がおられる、お一人の方で全てを作っておられる方がいて、この方が愛してくれる、愛してくれてる、イエス様が命がけで教えてくれた、どんなことがあってもこの方で大丈夫と信じられるから、私はクリスチャンで本当楽なんです。それをイエス様はここでこの女性に教えようとされたんではないかと思うんです。あなたは元へ帰るのではないのか、あなたはこのユダヤ人、完璧ではないですよ、ユダヤ人も間違いだらけです。だから彼らをいっぺん今から面倒見てやらないといけない、もう本当に困った連中なんだっていう言い方なんですね。決して優れてはいません。ただ神様が選ばれた、サンプルとして選ばれたっていうことはあるんです。ユダヤ人は知っていました、唯一の神を。あなたは知っているかい、そう確認されたんだと私は信じるんです。スロフェニキアの女はその中で、私は信じます、あなたに信頼します、ユダヤ人に示された神、この方を信じたい、この方の力を信じたい、一生懸命そう願ったのではないかと思うんです。そして子犬でさえも子供のパンがテーブルから落ちてきたら食べますよ。私もこのユダのためにご自分を表された神様に慕いたい、信じたい、どうぞ私に恵みを与えてください、助けてください、そう言うとイエス様は、よろしい、家に帰りなさい、悪霊はあなたの娘からもう出てしまった。実際その時にいなくなります。聖書にイエス以外に救いはないと書かれています。イエス・キリスト以外に救いはない。私は本当にそうだと思うんです。イエス様を信じない者が地獄に行くとかそういうことではないんです。聖書には地獄の話も出ていますが、ヨハネによる福音書には 神を信じない、もうそのことが地獄になっていると書いています。死んでから行くところではなくてもうすでにいる。自分を大事にできない、隣の人を大事にできない、人のものを取っても何ともない、殴りつけても何ともない、陰口を叩いて誰かのことを蔑んでも痛いとも痒くとも感じない、それが地獄だと聖書は言っていると私は信じます。イエス様はそこから解放してくれます。私たちが蔑もうとする人は宝物だよ、私たちが自己嫌悪に陥ろうとすると、いやいやいやいやいや、あなたは神の宝物、そこから立ち上がりなさいと言ってくれます。この方を抜きにして本当に平安、救いはないと私は信じます。スロフェニキアの女もこれからイエスという方、そしてイエスを通して現れてくださった神様を信じ歩んだことと思います。この場に今日おられるお一人お一人がこの神様の愛をそのまま信じ安心して生きていかれるように心からお祈りします。お祈りをします。命を作れた神様、ありがとうございます。すべての人を宝物だとあなたはおっしゃいます。聖書に書いてありました。理由は私が作ったから。あなたは名前を覚えておられるんですかと聞くと聖書に書いてあります。手に入れ墨した。私たち一人一人の名前はあなたが呼んでくださいました。その声を私たちの両親とか誰かが聞きつけて私たちに名前をつけてくれました。ありがとうございます。生きている間にいろんな評価を受けてきました。ここがいい、ここが悪い、でもイエス様はいつもお前は宝だと言ってくださいました。私は本当に喧嘩ばかりする家庭の中で宝なんて思えませんでした。でも今私は自分も宝だと思えるようになって本当に安心してきました。ここにおられるお一人お一人もそうです。これまで何をしてきたとしても、どんな失敗していても、どれだけあなたに逆らっても命を傷つけていたとしても宝物です。どうぞそのようなものとして生きられますように。主よ、私はあなたを紹介しました。ここから先はあなたのお働きです。どうぞここにおられるお一人お一人を力強く導いていってください。みんなあなたの宝物なのですから。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。